皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はバブル崩壊後のリーダーです。ですね、このバブル崩壊というのは大変なことでありましてですね、やっぱりリーダーシップも全然変わらないといけないんですね。で、バブルが崩壊する前、特にですね、高度成長の時ははっきり言って誰がリーダーやっててもまあそれなりにうまくいくんですよ。リーダーに関係なくですね、それなりにちゃんと回るっていうのがバブルがまだ、成長してる段階ですな。しかしバブル崩壊するとですね、これこそ本当に実力のある人でないと、乗り切れない。これがバブル崩壊で、例えばそのまあ大正バブル、大正7年から9年がピークとなる大正バブル崩壊の時って言ったらですね、そりゃ大変ですよ。荒慶が首相になったらいきなり暗殺でしょ。ね、外国行ってですね、そのワシントン軍縮条約で日本だけ不利なね、条件飲まされると。で、国内はもう大正時代になりますと、民主主義で広がりました大正デモクラシーで人々の権利意識高まってきてるし、それから貧しい人たちもね、政治参加の人たちを、政治参加をね、当然のように皆さん言ってきますからね。で、さらに米騒動みたいなことが起きまして、騒然としてきますな。結局だから、あの後、まともな政治家って出てこないよね。結局、軍なんですよね。いわゆるその、経営者とか、あとは、その、政治家にまともなやつは出てこなくて、出るとすぐ暗殺されちゃってですね、殺されちゃうわけね。だから結局ね、こう、軍人になるわけです。なんか、軍人もだからいろいろおるわけで、統制派とか行動派とかね、まあ、大混乱のまま、第二次大戦なだれ込むわけでありますけども、まあ、とにかくバブルが崩壊するとですね、そりゃ大変なことですわ。もう一転してですね、誰が出てきてもうまくいかないから大混乱が止まらなくなっちゃって、地獄の1丁目2丁目3丁目まで行っちゃうというようなことになったのが、大正バブル崩壊から昭和20年までのことですな。で、一方ですね、平成の場合はですね、まあこの時も実はその戦争にこそなりませんでしたけども、昭和の時代のいわゆる日本の支配層はほとんどみんな潰れちゃいましたですね。昭和が終わってですね、まあいわゆる既得権益持ってた連中、国内でほとんどみんな偉くなっちゃったよね。で、昭和までの常識、エリートの常識はもう平成になったら全然通用しないですよね。で、結局だから今の日本政府だってまだ自民党とか行っちゃってるし、昔からある政党でしょう。だからもう何も変えられないまま形骸化したもんだけ残ってんだね。のまち今の既得権益の連中だけじゃなくて、もう昔もそうだけども、昭和の終わりもそうだけどもね、結局なんか何にもできない人たちばっかりやってて、大きく時代の転換をできる人たちがいなくて、だからその形だけ残っちゃったという感じかな。だからリーダーはやっぱりバブル崩壊したら出てこれなくなったということですね。だから逆に言うとですね、バブル崩壊前のリーダーは何なのっていうと、要するに調子乗ってるだけなんだよね。調子乗っていろんなこと言ってるだけで全然ダメですよね。唯一日本なんかでもしっかりしてやってたなと思われるのが昭和30年代ぐらいまでですかね。30年代ですかね。あの高度成長の頃は満州の生き残りが帰ってきて一生懸命旗振ってやってましたから、満州でいろんなやった経験と人脈ありましたから、あれはうまくいってたように思うんだよね。決して満州が良かったと言ってるわけじゃなくてね、侵略が良かったとか言ってるわけじゃなくて、満州帰りの人たちがまあもう一回日本で頑張ってまあ大成功してったのがあの昭和30年代だよな。でも40年代になるともう最初のバブルがありますよね。円高の後のその石油危機になってね、石油危機バブルが起きちゃって金の出しすぎだよな。で、ボーリング場ブームとか不動産投機の破裂とか、もう40年代から、40年代からもうバブルやってんだ。あの頃からやっぱりどんどんおかしくなっていきましたよね。 田中角栄ぐらいが最後なんですかね。田中角栄とか、大平正芳ぐらいが最後なんですかね。だからやっぱりね、バブル崩壊するとまともなやつはおらんのですな。で、しかしその、リーダーシップという言葉はね、もともとだから誰かを選ぶっていう言葉ではないんだね。リーダーシップっていうのは、そもそも定義から言うならば、混沌を飛べる力のこと言うんですよ。リーダーシップのやつは反対語があってですね、カオスという言葉がリーダーシップの反対語なんです。混沌という言葉が実はリーダーシップの反対語なんです。ですからその、カオスを止めるのがリーダーシップなんだと言っていいんですね。だからカオスを止める力がリーダーシップなんだと。だからそういう意味で誰かっていうよりも、その実体ですよね。その実体はカオスを止める力、これをリーダーシップで言うんだというふうに言っていいと思うんです。したがってですね、その何も人が出てこなくてもいいんだね。誰かが出てこなくても実はいいんですね、リーダーシップっていうのは。誰かではなくて、なんかやっぱりこの、ある、例えばまあ、例えば革命みたいな時はね、こう文章みたいなのがあって、五箇条の御誓文みたいな、ああいうものがあったりね、なんかすると、それが、まあ、リーダーシップになりますよね。アメリカだと例のあの、国旗ね、とか、独立宣言、あれ、強力なリーダーシップを持ってますよね。国旗が出てくると、みんなこうね、立ち上がるし。それからあの、独立宣言ね、非常にうやうやしく見てますでしょう。なんかね、その、聖徳太子が制定した17条憲法なんて言われてもね、我々ね、なんか、そうなのとしか思えないしね。あんまりリーダーシップ感じませんけど、アメリカなんかの場合はね、あの、独立宣言ってやつは、すごいパワーを持ってますな。まあだからその何も人である必要はないんですね。そうするとこのバブル崩壊した後のリーダーシップっていうのは何かっていうとですね、やっぱりこのバブル崩壊後の混沌を生き抜く力がリーダーシップなんですよ。生き抜く力を持ってるもの。例えば、土地があると。土地を守り切ろうとかね。のれんがある。のれんを守り切ろうとかね。あるいはなんか自分には技がある。技で生きていこうとかね。この技っていうものですね。あとは、なんていうか、夢ですな。夢が私にあると。我々に夢がある。夢を実現しようと。今までの時代ではできなかったことを新しい時代に向けてどんどん形にする。夢の実現に向けて何か動いていこう。これも実は強力なリーダーシップですね。こんな感じで、ですからそのリーダーシップというのは、非常に広い範囲で、何でも考えうるもので。だからその、まあバブルが崩壊するとですね、まちまちのリーダーシップになると言っていいと思うんですね。自分にとって何があれば、元気が出てくるか。何があれば前に向かって進むことができるか。何があれば、その自暴自棄の気持ちが止まるか。これがそれぞれにとってのリーダーシップなんだって言っていいんじゃないですかね。で、結局これがですね、日本の場合、まあ平成の場合で言いましたら、平成の30年間、もうほぼそれで来たと思うんですが、まあ、その中でもう一つあったのはね、アメリカの戦争屋がうだうだうだ言ってきてですね、規制緩和やれとか、アメリカの言いなりにしろとありましたな。これはだから明治朝以来の伝統ですな。英米の軍人の言うこと聞いて政府を運営すると。まあ遺伝子ですな、明治朝の。で、これが出てきますとね、国民を裏切るなんて当たり前のことですから、小泉だ、竹中だ、平気で出てきてですね、平気で国民を裏切ってやっていくわけですね。で、そういうのも言ってみれば、英米の軍人が安政、攻勢言うから元気が出るんで、だから安倍派もそうだよな。英米の軍人が安政、攻勢言うから、それがリーダーシップになるわけで、それ止まったら何もないわね。だから今の小泉だとかですね、まあ、小泉も親父の方はどうなのか知りませんけどね、まあ子供の方はもう小僧以下ですからね、まあ、話にならないわけで、まあ、メディアがなんかね、虚像を作り上げようとしてるけど、それもなんか失敗しちゃってどうもならんのにしようけども、まあ面白いのは、だから安倍派だとか公明党だよな。安倍派だとか公明党だとか、創価学会だとか、統一教会なんてな、アメリカの戦争への道具として今日もなったわけなんで、道具として使ってる連中がね、いなくなって、物喋んなくなったら、もう内部の、その、まとまりが、つかなくなっちゃったんでしょ。要するになんか上から言われて、ああせいこうせい言われてやることに慣れきっちゃってるから、そもそも自分たちで考えて行動するようになってないわけで、それともうなんか何していいか分かんないであの大混乱になってるように見えますよね。誠にもってなさげない話で。ですからやっぱり何て言いますかね、このもともとだから さっきから言ってるように、もう昭和に入りますと民衆の時代なんですね。民の時代なんだけども、それに乗れなかった人たちが、言ってみれば避難所みたいな形で、避難所っていうか失業対策事業だな。まあ、民衆の時代に乗れなかった人たちの失業対策事業として政府があって、で、そこにみんな寄り添ってですね、大企業もそうだ、寄り添って、俺たちの方が正しいんだ、俺たちが偉いんだって自分たちだけで言い合ってると。ひたすらそれ、平成30年間やってたんじゃないかね。まあ、令和になってもそうだな。で、それが本当に破綻してきちゃったのは今回トランプで、お前たちどんなバカなんだよと、まあ、実質的に言われてるわけだな。お前たちはどんなにバカなんだと、まあ、形として示されちゃったわけだな。石破がですね、国有権を守る交渉するとか言ってたら、あんた日本の関税がですね、24%か25%、1%上がったじゃないかな、お前。これ、核兵器、反してんじゃないかな。なんかバカなんじゃないの、はっきり言ってですね。でもやっぱりしょうがないんだよな、もう。前から言ってるように、あそこ行くとですね、ろくなことないわけですよ。もう昔から時々行くんだけども。名古屋市大阪霞が関とかですね、ろくなことがないね。なんでこんな人たちはここにいるんだと、何やってんだろうってことばっかですよね。前もなんか議員会館でね、民主党政権の時に勉強会やったことがあってね、議員のところにいろんな人連れてったんですよ。よく怒られましてね、あの議員たち一体何なんですかと。怒っちゃっても二度と来ないって言われたこと何でもありますよね。あの議員会館の中にやたらに人連れてくとね、怒られちゃうんだよ。みんな期待してさ、ねえ、すごいもの持ってて、神がかり的なさ、人たち結構いるから、それ連れていくとさ、怒られちゃうわけよ。議員があんまりレベルが低くてさ。まあね、俺に金よこせみたいなこと言わなかっただけまだいいと思うんだな。俺に儲かるような利権の話はないのかみたいなこと言わなかっただけまだね、よかったと思うんだけどさ。まあ、ずっとそんなことばっかですよ、はっきり言って。あそこ行ったら、ろくな記憶が、いい記憶がないわな、あんなとこ行ってさ。だから、そうするとですね、まあ、バブル崩壊後はですね、みんなそれぞれに自分の旗印を掲げなきゃいけないってことだな。自分自身が、未来を見据えてね、行動できて、そして人々がね、自分の周りで集まれる、民衆レベルで行動できるような、その旗印と申しますかね。まあ、リーダーシップはカオスを止める力だけど、まあ、それを旗印とするならば、旗印は自分で考えて、自分で掲げようってことだな。もちろん人の旗印に行ってもいいけども、賛同できるかどうかだね。賛同できるかどうかで、もちろんうんと近くに行ってもいいし、遠巻きにしてもいいから、どこに行ってもいいんだけども、とにかく賛同できる旗印がないと何もない。バブルが広がってる時はですね、まあ、金回りも良くなってくるし、仕事もなんかね、どんどん回ってくるから、まあ、あんまりリーダーシップなんて言わなくても、時代に巻き込まれていくだけで、身入りも増えてくるし、楽しい思いもできるということが多いと思うんですね。まあ、忙しいって忙しいですけど。でもやっぱりバブル弾けるとそういうこともなくなってくるから、やっぱ全部自分で考えてね、自分の元気の出る源を自分で抱えていかなきゃダメなわけですな。このあたりがだから、普段から何を考えて生きてるかが一番問われるんですね。とりあえず何かについて生きていく。時代について生きていくみたいなことやってたら、もうこれダメなんだよ。もうバブル崩壊したら、時代について生きていくみたいなことはできません。時代はもう推進力失いますから、大きなエンジンが止まりまして、個別のですね、まあ言ってみれば救命ボートみたいなやつが四方八方にね、向かって走ってるみたいな状況に変わるわけね。大きな船は、まあ少しずつ沈んじゃう、行くんだけども、まあ要するにそこ止まっちゃってですね、で、小さな救命ボートみたいなみんな乗って、それぞれ動き出す、四方八方に向かって動き出す。これがバブル崩壊の時代なんですね。だから日本で言ったら今まさに日本とか世界今全くそうでしょ。今はだからまさに今こそまたそうなってきちゃったでしょ。コロナが明けて、コロナ明けはやっぱり一旦景気良くなったけどまた悪くなってきて、で、今トランプ革命がアメリカからどんどん広がってくるから、これ世界中に行ってきますよね。もうヨーロッパは完全な混沌だよね。ヨーロッパはもう経済も、政治も、軍事も、そしておそらくあれ宗教もですね、全部混沌になっちゃって、今までのその勢力が全くリーダーシップを発揮できない状態になっちゃってると思いますよね。混沌を止められなくなってるように見えるんだな。あれ、おそらく日本も来ますよね。で、中国なんかは、まあ要するに中国共産党がね、 暴力で人々を押さえつけてるけども、暴力で長く押さえつけるってことはできないんだね、やっぱり。で、金もない、暴力も効かないとなったら、それは結構大変だと思いますけどね。もともとなんかあんまり順法精神があるような人たちに見えないんだよね、あの国見てると。本当に飢餓になったら人食っちゃうし、食料として食っちゃうしね。いや、だから、まあ、順法精神があまりにも見れませんから、まあ、どうするのかと思うんだね。すなわち、バブル崩壊の時のリーダーシップって、本当にあるのかなと思うんですけどね。だからこそ、その教育は大事なんだけど、まあ、教育が廃れちゃうから、まあ、ああいう大混乱になっちゃうわけでね。まあ、もうそれはやってみるしかなかなかわかりませんわね。したがって、まあ、世の中にどんなリーダーがいるかなんて言ってみててもね、それはいないんで、自分がどういうところに向かったら歩いていけるか、走っていけるか、自分自身にとって、自分自身のカオスを止めてくれる力を自分で探すことですな。で、同調者がいれば一緒にやっていこう。まあ、基本的には、まず自分で自分を律するということだね。で、自分を律していかないと、誰とも対等では付き合えませんので、自分で律するというところから、まあ、全て始まっていきますね。そういう力を持ってると、それはやっぱりそのバブル崩壊の混乱の中でも、あまりその自分を見失わずに生きていくことができるんじゃないですかね。すなわちその、場合によってはアンカーって言いますかね、いかりを下ろすみたいな形で、絶対ここから離れない。何があってもここから離れない。っていうのもある種リーダーシップですから、で、その、ここから離れないと覚悟を決めることで、それはその、恐怖が止まりますから、反対に、このバブルが終わった、この混乱が終わった後はどういうふうな自分になっていよう。出口が分かるときね。出口の自分のイメージが湧いていけば、その混乱の中はそっちに向かって泳いでいけばいいわけですから。だからまあそれはそれでまた一つカオスが止まりますな。だからその、どこに自分の立ち位置を見出すかですね。これやっぱり早めに決めた方が絶対いいですね。で、決まらないとも多くいるんだけども、まあやっぱり何て言いますかね、腹に落ちるまでいろいろ試行錯誤してみるべきですね。頭で考えてるだけではバブルの崩壊の時ってのは何も始まんないですよ。だってそりゃね、頭考えたらどうしてか分かんない時だもん。だからやっぱりそのバブル崩壊になってきたらですね、自分でいろいろ行動してみなきゃダメなんで、やっぱり自分で行動する中で、まあ自分のカオスが止まるものはここだと。まあ田舎に移住したっていいわけだしね。起業したっていいわけだし、そういうことを含めて自分でやってみることが大事じゃないかなと思いますね。でもこう、日本なんかまだね、そういう意味では多様性はある方だと思うんだな。やっぱ世界はね、大昔って言いますか、5、60年前は違ったと思うんだけども、今のこの時代になりますとね、その先行を儲け話に乗っかって、乗り換えて乗り換えてっていう時代しか残ってないんだよね。みんな借金も多いし、一般人が結構借金しちゃってるしさ、企業も借金多いし、国も借金多いし、借金もね、国内からの借金ならまだいいんだけども、外国から借金しちゃってるんだな。外国から借金するときついですからね、あれ踏み倒すと偉いことになりますから、まあ今回トランプたちが何かそれをね、得せるようにするんじゃないかと思って見てますけども、まあ、でもやっぱりだから儲け話にも乗り換えやる以外になんか道が開けないと。頑張って頑張ってひたすらこのキャッシュフローを稼ぐしかないと。そういう本当にですね、厳しい生活する人、世界はすごく多いんだよね。日本も今増えてきたでしょ。でもなんかやっぱりそのね、緊張感が違うんだね。世界って本当ですね、これ失敗したら明日の命がないっていうものすごい緊張感がやっぱあるじゃないですか。まあ、田舎行ってね、のんびりしたところであればまたそれ違いますけどもね。やっぱ経済界全体はものすごい恐ろしいようなとこですよね。日本はなんかその点ちょっとやっぱりのんびりしてるんですね。バブル崩壊したら日本の方が、まあ、動き少ないから、まあ、のんびりやるにはいいよね。むしろ世界の方は、結構シビアですよね。私なんかそんな感じが前からするんですけどもね。まあでもそんなことばっかり言ってらんないわけでね。とにかくトランプ革命も結局その、ピープルの時代、人々が世の中の主役になる時代っていうことなんですよ。だから日本はもうそれ昭和の時代から80年ぐらいやってるわけですから、決してそれはですね、我々にとってみると、珍しいことじゃない。もっと長くやってますな。まあ100年ぐらいやってるか。ねえ。ピープルの時代。ピープルの時代っていうのは一人一人がやっぱり 自分なりに自立しながら横につながっていきますから、結局だから最初は上がいろいろなアレンジをするけども、最後は自分で道を見つけなきゃいけないという、こういう時代ですね。そういう能力はすでに持ってるわけね。その能力を開花させる、潜在能力を開花させるっていうことがすごく重要なんですね。時代って本当に人々がですね、思わぬ潜在能力が開花することによって前に進んでいきます。人の一生もそうですね、思わぬ潜在能力の開花によって、本当にですね、すごい人生開けていきますから、ぜひそこは頑張っていただきたいと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、バブル崩壊後のリーダーということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。